特集、次世代の力になる学研高山地区のまちづくり、4ページ。生駒市北部にある学研高山地区第二校区、以下第二校区の目指すまちづくりの方針を取りまとめました。どのようなまちづくりが進んでいくか、概要を伝えます。第二校区への期待。奈良県、大阪府、京都府にまたがる京阪奈丘陵で文化学術研究の拠点づくりを目指す国家プロジェクト、関西文化学術研究都市、通称京阪奈学研都市。エリア内には清華、西木津地区など12の文化学術研究地区があり、最先端技術を研究する施設、企業、大学などが集まっています。生駒市では、奈良先端科学技術大学院大学を中心とする高山地区と北田原地区が文化学術研究地区に指定されています。その中で約288ヘクタールの広さがあるのが第二校区と呼ばれるエリア。研究施設や企業、大学、近隣の文化学術研究地区との連携など、関西文化学術研究都市に残された未整備エリアとして、今後のまちづくりが注目されています。ベッドタウンからの転換。生駒市では1970年から90年代前半に大規模住宅地の開発が進められました。鉄道や道路などの交通網も充実し、良質な大阪のベッドタウンとして人口が増加、住まいと働く場を住み分けた住宅都市として発展しました。そのため、産業施設や企業が少なく、令和2年度の法人市民税は全税収のわずか約 3% にとどまります。また、2013年をピークに人口は減少しており、少子高齢化はさらに加速すると予測されています。このまま個人市民税に頼り切っていると、税収は減少、町を持続させるための都市経営が必要です。グラフで見る生駒。人口のグラフと、一人当たりの法人市民税額のグラフがあります。まず人口のグラフです。人口は減少へ、出展、第二期生駒市、町、人、仕事総合戦略。説明、2015年から2050年の人口減少数予測を表しています。総人口、2015年は121,048人、2050年、95,552人、毎年少しずつ減り、25,496人減少しています。生産年齢人口、15歳から64歳は、2015年、72,439人から、2050年、46,582人、総人口と同じように、25,857人減少しています。老年人口65歳以上、2015年37,774人から2050年36,786人、毎年少しずつ増えて6012人増加しています。人口のグラフ終わり。次のグラフは、県内でも少ない市民一人当たりの法人市民税額。出典、総務省平成29年市町村別決算状況調べ。大和郡山市、13,300円。奈良市、9,800円。五条市、9,600円。橿原市、8,300円。葛城市、7,900円、御所市、7,500円、天理市、6,600円、 大和高田市5400円、生駒市5200円、柏市5100円、桜井市5100円、宇陀市3200円。グラフ終わり。次世代のためのまちづくり。これまで様々な計画を立てながらも事業化に至らなかった第二工区。しかし、市全域の約 5.4% にあたる広さで、近隣に最先端の科学技術と豊かな自然、高山茶船などの伝統文化などがあり、どのような街づくりを進め、次世代に残していくかが重要です。生駒市の課題や社会情勢、文化学術研究地区としての役割などを踏まえ、6月、生駒市が目指す街づくりの方針をまとめた、学研高山地区第二工区マスタープランを策定しました。今後は本プランをもとに、国や県、関係機関との協議を進め、約1000人の地権者や民間事業者と連携しながら取り組みを進めていきます。関西文化学術研究都市と第二工区の歩み。昭和62年6月、関西文化学術研究都市建設促進法が公布施行される。平成2年7月、学研高山地区第一工区の開発事業に着手。平成3年10月、奈良先端科学技術大学院大学が開学。平成6年3月、住宅都市整備公団、現在の独立行政法人都市再生機構 UR が第二工区内の用地の買収を始める。平成9年7月、関西文化学術研究都市の建設に関する計画、奈良県域が変更され、第二工区約288ヘクタール、約2万3000人の住宅開発計画が追加される。以降、社会経済情勢などにより、事業化に至らず。平成28年3月、UR の所有地譲渡を受ける。平成30年11月、学研高山地区第二工区地権者の会設立。令和1年10月、学研高山地区第二工区まちづくり検討会設置。令和3年9月、学研高山地区第二工区マスタープラン素案取りまとめ。令和4年4月、学研高山地区第二工区地権者の会が事業アドバイザー4社を決定。令和4年6月、学研高山地区第二工区マスタープラン策定。今後の流れ、予定。令和5年3月、個別地区まちづくり協議会設立。個別地区とは、学研高山地区第二工区マスタープランでは、第二工区を複数地区に分け、段階的に開発予定。各段階で開発を進めるエリアのこと。令和6年度、個別地区事業計画案などの作成。令和7年度以降、個別地区事業着手。以上で、関西文化学術研究都市と第二工区の歩みを終わります。
第二工区が目指す産業を中心とした町の姿。人口減少や多様化する働き方などを踏まえ、第二工区は住宅中心ではなく産業施設を中心に様々な機能を持つ複合的な町を目指します。地形や周辺の文化、自然、文化学術研究地区と調和した土地利用。北エリア、自然的土地利用のイメージ。高山地区周辺の緑豊かな自然環境や歴史文化資源、伝統産業、 農業と最先端技術との共生を図りながら、新たな産業の創出と四季の魅力あふれ、心の安らぎを生む都市空間の形成を目指します。南エリア、都市的土地利用のイメージ。奈良先端科学技術大学院大学を中心とする学研高山地区第一校区や、隣接する清華西傷地区との連携を重視し、文化学術研究や産業を中心とした土地利用を図ります。また、ICT などを活用した住機能や、町の活性化を担う商業機能を適切に配置します。4つの機能を持つ複合市街地を目指します。1、自然型産業機能。第二校区周辺の自然環境や歴史、文化資源を生かしつつ、最先端技術と共生し、新たな産業創出を目指します。生産から加工、販売を行う第六次産業施設。最先端技術を活用した省力、自動化した農業。研究者や観光客のための滞在型宿泊施設など。2、都市型産業機能。研究・イノベーション開発を行う企業、研究施設を集積し、新しい技術や価値の創出を目指します。iPS 細胞の活用など医療分野の研究を行う施設。AI などを活用した全自動化産業システム開発施設。大学研究施設のデータ保管システム対応施設など。3、都市機能。企業・研究施設が進める研究結果の実装・実証実験を行う場や、人が集い、にぎわいある場づくりを目指します。地域内外の居住者・就業者の生活を支える利便施設。人が集い、地区のシンボルになる公共的空間。AR を活用した街角案内システムなど。4、住機能。企業の研究開発に実証実験的に参加しつつ、誰もが快適に住み続けられる居住空間の実現を目指します。最先端技術を活用したスマートライフの実現。ICT を活用した居住者の見守りシステム。介護ロボットによる家事支援など。以上、詳しくは学研高山地区第二校区マスタープランをご覧ください。マスタープランの QR コードが6ページ右上にあります。インタビュー、次世代につなぐ循環型のまちづくり。第二校区はどのようなまちになっていくのか。学研高山地区第二校区まちづくり検討会座長で、都市計画を専門とする村橋正武さんに聞きました。村橋正武さん、プロフィール。1968年に建設省、現国土交通省に入省。その後、東京都都市計画局総合計画部長を経て、立命館大学理工学部教授に就任。2013年4月から、立命館大学総合科学技術研究機構上席研究員、関西文化学術研究都市、新たな都市創造会議委員を務める。プロフィール、終わり。町の新陳代謝を高める。これまでの町づくりはエリア全体を一斉に開発することが一般的でした。住宅地ができると、主に30、40歳代の子育て世代が転入。子供の数が一度に増えるため、幼稚園や小学校など施設の新設も必要になります。しかし、時が経つと当初に入居した人が高齢になり、施設は老朽化、税収は減少する一方で、 都市運営に費用がかかります。町が開発されると人口は増え、賑わいが生まれますが、それを持続させることは難しいんです。学研高山地区第二校区マスタープランでは、エリアを複数に分け、段階的に開発を進める計画を立てています。人や産業が流入するタイミングをずらすことで、多様な世代、産業が存在する町になっていくはず。そうすれば、年代ごとに必要な施設は既存のもので対応でき、住み替えや技術革新のサイクルも生まれやすい。町の新陳代謝が上がるんです。段階的な開発によって循環型の町が実現できれば、第二校区は時代に先駆けたこれからの町づくりのモデルになるはずです。財産としてバトンをつなぐ。研究機関や産業界からも、第二校区は注目度が高いエリアです。関西全域を見ても、都市部へのアクセスが良い場所で、大規模な施設を新たに建てられる場所はなかなか見つかりません。近隣に最先端の技術を研究する施設、大学があり、約288ヘクタールという広大な土地がある第二校区は魅力的なエリアなんです。また、豊かな自然が残されていることも特徴です。山の傾斜と平地をうまく活用して、産業地、住宅地などを開発できれば、自然と調和した豊かな暮らしが実現できる町が生まれます。様々な魅力と広さがある第二校区は、新しいものを生み出し続ける町になる可能性を持っています。人口や法人住民税の増加が見込まれることはもちろんですが、安全、安心を基本に町づくりを進めれば、未来の子どもたちの財産として、市民の皆さんに愛着と誇りを持ってもらえる場所になっていくはずです。村橋さんが考える第二校区の鍵。奈良先端科学技術大学院大学は、学研高山地区の磁力。日本に国立の先端科学技術大学院大学、以下先端大、は2校しかありません。国内はもちろん、世界から最先端の技術を研究するために、若い人たちがやってきます。また、先端大の技術を求めて、多くの企業や研究者なども、学研高山地区を訪れます。第二校区の街づくりが進み、街が出来上がっても、大学が人や企業を引きつける磁力となり、地域内外の人が行き交う循環ある街になっていくと思います。にこやかに話される村橋正武さんの写真があります。同大学と本市は昨年10月に包括連携協定を締結しました。第二校区の街づくりはもちろん、地域社会の発展と人材の育成、市民生活の質の向上を共に目指します。以上、特集についての問い合わせ、拠点形成課学研推進室、電話074374-1111、内線3851。